それでは時間が参りましたので、クラブ奉仕部門の協議会を始めさせていただきます。はじめに赤田次期地区クラブ奉仕委員長様、よろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは。次期クラブ奉仕委員長を務めさせていただきます有田南ロータリークラブの赤田と申します。どうぞよろしくお願いします。まだロータリー歴は16年というと浅いんで、それも今までの不勉強もたたりまして、実際よく分かってないところがたくさんあります。いろいろとご指摘をいただければなと思います。とにかく1年間頑張りますので、皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。先ほどからの、福井ガマナエレクトの話を聞いておりますと、社会生活、仕事、家庭、友人関係、地域社会等々の関わりに正々堂々とすること、また会員同士がロータリーのシステムを通じて素晴らしいロータリーの世界を築くことであるとも言っております。ロータリークラブは良いことをしているのだから自信を持って行動してほしいという旨のことをおっしゃいました。長賀の奉仕はロータリーの第一の標語です。そこを踏まえて、奉仕の第一部門であるクラブ奉仕はクラブの機能を充実させるためにクラブ内で会員が取るべき行動に関わるものであります。含まれる委員会としましては会員同居維持委員会、親睦友好委員会、広報脱脂委員会、出席委員会、情報規定委員会、 IT 委員会等が含まれます。各クラブは、副会長が担当、理事というか担当役員となっておられます。ケースが多いと思います。クラブの長期計画の中で主要な要素となっております。そこで、方針といたしまして会員の知識や経験を生かし地域の、現状を調べ地域社会の真のニーズに応える活動存在感を高めるような看板プロジェクトの検討等の取り組みを行っていただきたいと思います。クラブ全体の目標を達成することも重要、他の奉仕委員会とも連携し、調整していただきたく思います。クラブ奉仕委員会としては、2640地区の方針に沿ってクラブの奉仕活動を主導し各委員会のプロジェクトの計画を把握し奉仕活動がよりスムーズに遂行されるよう協力していきたく思います。他の委員会とともに協力しより良い地区づくりに努力していきたいとも思います。地区が成り立っていくのもすべてそれぞれ各クラブの運営や活動にあります。それゆえに各クラブの奉仕活動が重要であります。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。クラブ奉仕関連の委員会を開催し情報交換を行い情報を共有し行動につなげていきたい。今後の、希望なんですけれども各クラブ、当然、毎週例会も行われておりますが、どのクラブもどうでしょうかね、タクワの時間がありますがタクワ社の選任ということについては、皆さん苦労されているのではないでしょうか。私のクラブを見ておりますと、プログラム委員長がいつも苦労されているのを見ております。先輩から聞いた話だねはではありますが以前、地区にもあったと思うんですけれどもそのような、地区にこのタクワ社バンク的なものが立ち上げない、ないかということも、模索検討していきたくも思っております。それから、例会出席の規定が緩和されてきているように思いますが、自クラブの例会がより楽しい例会となるよう、例えば家族同伴親睦例会あるいは親睦旅行、それから、食事に工夫をするようなどの、提案をしていければなと思っております。それから中長期検討委員会というのを、この、地区に、できましたけどちょっと違う意味で自分とこのクラブにクラブの役員とは別枠で、少人数 4,5 人程度で、 例えばクラブの適正会員は何人か、今減ってきてるけどももっと増やす方がいいんじゃないかとか、具体的な話をする、あるいは親愛クラブとか友好クラブとかを各クラブ持っておられると思いますけども、それをまあ見直しするとか、あるいは礼会場が今まあ災害いろいろございますけども、この礼会場でいいやろか、どっか変わるとこないやろかとか、もっと効率的なとこないやろかとか、いろいろその検討できる1年限りの委員ではない中長期的な検討委員会というのを各クラブに設置すればいいんではないかなというふうなことを今考えております。とりあえず、とにかく、1年間このようなことを考えながら勉強してまいりますので、一つ皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。以上です。ありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、たるい次期、会員増強維持委員長様、お願いいたします。
皆さんこんにちは。まずですね、ウェルカム握手というのをしていただきたいと思っています。ウェルカム握手というのは、橋本ロータリーとか小川ロータリーとかその他いくつかのロータリーで例会の前にしていることなんですが、まず皆さん方にその、新入会員が入ってきますよね。そしたらそれを受け入れる、とても楽しいロータリーだよと受け入れる、そういう気持ちで受け入れ者になってほしい。それから、1週間ぶりにこう会うわけですよね。1週間ぶりに会ったその喜びを表す、そういう意味での、握手です。ちょうどこれから3分間ちょっと立っていただいて、皆さんで握手をしてください。それにも一番大切なことを一つだけ、笑顔です。笑顔というのは、口角を上げる、前から見て前歯がちょっと見える程度、こんなんですね。大体わかると思うんですが、カメラで映されるときにチーズって言いますよね、あれですよね。それでは、皆さんこれから立って、3分間握手をしてください。私がストップと言うまで、はい、全員で握手です。よろしくお願いします。さあどうぞ。1週間ぶりに会ったその喜びを、こんにちは、こんにちは、そういうことです。誰とでもどこへ行っても結構です。広い会場ですから。会場あっちこっち移っていただいてもいいです。はい、そろそろこれぐらいにしましょうか。まだ3分も経ってないんですが、それでは自分の席お座りください。自分の席お座りください。ちょっとお話しする前にですね、ちょっとお話しすると、私はここには会員増強と広報と IT とその関係の委員長さんがいらっしゃるわけですが、私の担当する会員増強、会員増強月間というのは毎年8月にありますよね。これはずっと変わらず、昔からだろうと思うんですが、8月にありますので、7月に会員増強の委員長会議、会員増強会議というのをしたいなと思っています。それは、この本の29ページに書いておいたんですが、7月24日の日曜日、泉大津のテクスノピアで、一応場所を取っていますので、日曜日で申し訳ないんですが、時間を空けておいていただけたらと思います。昨日の日経新聞、夕刊なんですけどね、読んだ方もいらっしゃるかもしれませんが、熊本地震のことで、東京の警視庁が婦人警官ばかし、十数名集めて熊本へ送ったんですね。で、熊本で、 女性警官の方々が避難所を回っていろんな相談に乗っている、こんなふうに乗っていました。それはもうその時の感想として、まあ、高齢の女性がですね、やはり婦人警官だからとても話しやすかった、こういうそれから話をして楽しかったというふうに各避難所でそういうふうな声があるそうです。まあ、各避難所を婦人警官に回らせるというのは一つの、まあ女性のとしての、まあ、ご奉仕なのかなというふうに見えました。私は、まあ、女性というものがとても、まあ、婦人という警官ですね、すごくいい、特質だなとこう思っています。それから和歌山にはですね、和歌山市なんですけども養護施設に朝日学園というのがあります。朝日学園というのは、まあ親が離婚した子、親が、亡くなっている人、まあ親が育てられていない子どもを、小さい時から、中学校3年生まで預かっているわけですね。でそこに和歌山ロータリークラブはご奉仕をしています。夏祭りをそこがするのでいつも1万円持って行っているんですね。ところが、和歌山アゼリアロータリークラブっていうクラブは、まあ、女性たちが結構多いクラブでもう10名ぐらいいるんですけれども、そこは、中へ入って朝日学園に対して、昨年度かな、ドッジボールをしたんだそうですけどね、まあ、一緒に子どもたちと遊んで、私はまあそれを聞いてやはりこう女性ならではの福祉奉仕っていうものの、発想それから実行があるんだなそう思いました。ですから、まあ、女性というのはとても、まあ、奉仕を、されたら嬉しいよといった、困っている人たちの半分は女性ですから、その女性のニーズを捉えるっていうのはやはり女性のロータリアンは鋭いのかな、そんなふうに私は思っています。さて、親睦、すいません、会員増強ですけれども、会員増強は、まあ、人をた誘うということですが、人を誘うためには自分のクラブが楽しくなくちゃいけないと思うんですね。その自分のクラブが楽しくするには、まあ、やっぱり親睦が大切だ。今日の、福井さんの、福井ガバナーエレクトの話に、対話から新たな一歩へ共に楽しむロータリーというのがありましたよね。まあ、出会いの楽しみというのを知ってもらおう、そんなふうなことがあったと思うんですが、私は、この会員増強維持委員会の、まあ、委員会としてですね、一つの標語を作ったんです。それはチェンジ、隣の人に語りかけようというものなんですね。チェンジというのは隣の人に語りかけてなかった自分から隣の人に語りかけれる自分にチェンジ、こういう意味です。隣の人に語りかけようというのは、これをまあ次に皆さん方に、実行していただきたい、取り合わせしていただきたいと思っています。まあ、今皆さん方座ってらっしゃって、隣の方ご存知でない人もたくさんいらっしゃると思うので、2人1組になって3人とか1人とかね、私の考えていることとちょっとここの、レイアウトは違ったんですけども、できるだけ2人1組になっていただいて自己紹介対話もしていただきたいんです。自己紹介、名刺交換していただいてもいいし、まあ、お名前ですね、クラブ名、仕事内容、趣味、それからロータリーについてなどの、まあ、いろんなことの雑談をしていただきたい。5分間です。わかりますかね。成川さんも後ろの方向いて誰かと捕まえてください。とりあえず2人1組で、それではスタートです。5分間、ちょっと席の離れている人、1人の人はその隣に行って、2人1組になってください。もしもどうしてもなれない人、1人だけしかいない人、その人は3人1組でもいいですよ。3人1組でもいいです。はい、5分間です。隣の人に語りかけようです。できるだけ知らない人と会っていただいたらいいんですけどね。 自分のクラブ、仕事内容、趣味、まあ、趣味なんか喋ったら結構時間いけると思うんですが、それからロータリーについて、今日の福井さんの話についてでもいいし、何でもいいです。5分間時間を持たせてください。頑張って。一人だけ余ってそうな人がいてたら、他の人自分のところ入れてあげてください。3人でもいいですよ。語りかけるときは笑顔です。笑顔で語りかけてくださいね。せっかく地区の協議会来たんですから、一人でも多くの人と知り合っていただけたらいいと思うので、まあ、とりあえず二人一組でその人のことを知るようにしてください。人の話を聞くようにね。聞き上手は話し上手です。はい、そろそろ終わりにしましょうか。皆さんありがとうございました。それでは適当に席へ座ってこちらを向いてください。はい、とりあえず自己紹介タイム、これで終わります。適当にお席へお座りください。こちらを向いてください。はい、ありがとうございます。まあ、この自己紹介ですね、もっともっと皆さんが積んで座ってたらですね、実は、まあ、1列目、3列目、5列目の人に立ってもらって、それで後ろを向いてもらうんですね。それで2列目の人が立って、1列目と2列目の人が向かい合わせになりますから、そこで1対1でしゃべる。その場合ほとんど知らない人ですから、そんなような形で自己紹介タイムをしようかなと思ってたんですが、今日はちょっと、後ろを向いても誰もいない人がいっぱいいるので、もう適当にという形にいたしました。まあ、自分から心の扉を開いて自分から話していく。そうすると相手も自分の心の扉を開いて話してくれますよね。そして先ほど申しましたように、聞き上手になって話を聞いていただきたい。まあ、ロータリーというのはコミュニケーション力を磨く場、そう思うんですね。皆さん方も賛成していただけるだろうと思うんですが、その次にちょっと私が今日はこの場で配らせていただいた、私と、広報の委員長さんとで配らせていただいた資料があります。その資料にちょっと載せてるんですが、親睦についての2番ですね。人間関係を円滑にすることを学ぶ場。私はまあこんなふうにこの、地区問題とか自分自身のクラブのこと、私のクラブ、まあ、60人余りいるんですけども、そこの人間関係を考えていく上で、ああやっぱりロータリークラブっていうのは人間関係を円滑にすることを学ぶ場と悟ったというかな、 そういうふうに決めたらすごく楽になったんですね。ああ、やっぱりそうなんだ。そういうふうに思っていこう。そんなふうに思いましたね。皆さん方も自分のクラブで、まあ、年齢が離れてたり、してですね、まあ、あまり気が合わないとか、共通の話題がなさそうな人、そういう人もいらっしゃると思うんですね。そういう人の隣に座って語りかけてほしいんです。今みたいな調子ですね。今みたいな調子で語りかけていただいて、輪を持っていただきたい。あなたがあいつ使うなと思っているような人、そんな人でもあなたに嫌われたくない、今日あなたに認められたい、好かれたい、そういう気持ちを持ってるんですね、大抵。いや本当ですよ、これは信じてほしいんですが、その次にですね、皆さんにお話ししたいのは、人は皆同じではなく人は皆違う、こういうことですね。人は皆同じ、4つの言葉にありますよね。本当にそうかな。実は、1905年に出てこないのポール・ハリスさんね、彼がロータリーを作ったときに、まあ、実はヨーロッパ系アメリカ人ばっかしのクラブだったんですね。それからずっと長いことヨーロッパ系アメリカ人、つまり白人、黒人はいませんでした。でも黒人、いわゆるアフリカ系アメリカ人が少しずつ、まあ、お金も持って社会的地位もできてっていうことでクラブに入ってきたんですね。その時点で黒人 OK ってこんなふうにロータリークラブは決めました。それから長い年月が経って今度は女性は、あ、せや、その前に一つ話しておかなきゃいけないね。ポール・ハリスは別に黒人差別者でも何でもなかったんですけどね。そのところのアメリカはまだ南北戦争で北が勝ったり、リンカーンが奴隷解放したり、ついこの間だったんですよ。それからだったからなかなか黒人というのは人間として認められなかった。だからまあ人は皆同じの人の中にロータリークラブは黒人を入れてなかった、そんなところですよね。でついこの間まで女性も人でなかったですね。人はみんな、なんだっけ、どこに書いてある、みんな公平である、公平であるというふうに言われてますけども、それは男の社会だったんですね。女は人の中入ってなかった、だって入会させなかったんだもんね。でも世の中そうじゃなくって、女性が半分いるんだから、女性がたくさん、社長さんもするし、いろんな専門職にもつくんだからということで女性も人に入れたんですね。日本だってそうでしょ。死の交渉を得た否認って言いますね、得た否認は人間じゃなかったんですね。死の交渉の人間しか人間じゃなかった、その仲間内だけでしか人は同じ、そんな考え方を持ってなかった時代が多かったんですね。ですから人はみんな違う、こんなふうに考えた方がとても生きやすいんじゃないか、我々としては世の中を見やすいんじゃないか、こう思うんですね。人はみんな違う。それはどう違うか、まあ、ロータリークラブ、あなた方のクラブの一つの中に例えたら、要は異なる立場、考え方の人、そういった人が必ずいるわけで、そういう人も尊重していく、これが大切ですよね。皆さん方に配った資料に橋本徹を語ろうという言葉、新聞記事があったんです。それをコピーして配りました。この真ん中になかなかいい言葉だなと思うのが書かれていましたのでね、ちょっと読みますね。利害や価値観の違いを認めつつ、時間をかけてそれぞれが妥協しながら合意していく、これがまあ大人としての態度ですよね。それぞれが妥協しながら合意していく、ここはとても難しいけれども、まあ、2640地区でもそうだし、和歌山ロータリークラブ、人それぞれのクラブでもそうですよね。こういう考え方が大切だなと思っています。親睦にはですよ、まあ、一般的に人と親しくなるには相手の話を興味を持って聞く、相手の立場に立ち相手の気持ちを感じる、プライドを尊重する、自分を正直に話す、そういうことですよね。そんなことは皆さん分かっていると思うんですが、まあ、一般的によく言われる言葉で、相手も自分も同じ、違うわ、ごめん、自分がしてほしいことを人にする、 よく言いますよね。何かお手伝いしましょうか。May I help you? これがまあ人に語りかける気持ちであってほしいなとこう思うんですね。まあ、嫌いな人、まあ大抵いると思うんですが、いない人も多いと思いますけども、嫌いな人とも自然にの付き合う。こんにちは、こんにちは、いい天気ですね、いい天気ですね。済んだことは仕方ない。嫌いなこと、嫌いな人が嫌いになったのは過去ですよね、常に過去。だから済んだことは仕方ない。前向きにこれからできることをやる。こういう考え方の方が生きやすいかな。相手も自分も同じ弱い人間であると認識する。ロータリーは人生の道場だと言われてましてね、米山梅吉さんが言ったんですけども、人生の道場、そんな難しいところ自分は入ってないわと思われるかもしれませんけども、人と人と接していく中で、結構自分の人格は磨かれていく、そんな風になっていきますよね。ただあの、メールっていうのが最近あります。僕もしょっちゅう使いますけども、メールっていうのは、まあ、顔つきも声の調子もわからないんですね。書き言葉で硬くなる、誤解が生じやすい。だからやっぱり直接会って話をするっていうことが、まあ、原則ですよね。まあ、いろんな親睦もありますけれども、親睦の中で私たちは大切なことを思ってますよね。それは奉仕ですね。奉仕をしていく中で何か、まあ、できたらこう新しい奉仕をみんなでしたら、みんなの結束力ができるんですね。それ、まあ、そういう、まあ、奉仕活動も、まあ、で大体地域社会に対する地域社会奉仕活動ですね。こんなことも考えてほしいし、それを広報したら新聞にも載って、まあ、自分たちの、アイデンティティがとても高まるように思いますね。それからあと親睦は、まあ同好会を作ったりですね。これも、まあ、いろんな同好会を作ったら面白い。それから IDM ってご存知でしょうか。インフォーマルディスカッションミーティングっていうんですけども、小さな小グループに分かれて、まあ、いろんな話をする、親睦を深める。そのためにやっぱりできたら食事を伴う、同じ釜の飯を食うと、こんなふうなことが大切ではないかなと親睦について思います。それからまあ、ほとんどロータリアンはほとんどの時間を礼拝場で過ごしますね。奉仕活動外へ行くこともあるけれども、礼拝場で過ごすのが圧倒的ですから、礼拝というのはやっぱり充実させたいんですね。ここで皆さん方に質問なんですが、ロータリーを楽しんでいますか。ロータリーを楽しんでいる、楽しんでいない、楽しいとか楽しくないとかの範疇以外である、どちらでもない、この3つですね。ではロータリーを楽しんでいる人、手を挙げてほしいんです。どうぞ。自分はロータリーを楽しんでいる。はい、ありがとうございます。ロータリーを楽しんでいない、正直に。はい、楽しいとか楽しくないとか、そのどちらでもない。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。まあ、できたら楽しいクラブに皆さん方がしてほしいんです。皆さん方は、会員同協とか候補の委員長さんですから、木の木は入った新入会員じゃありませんのでね、自分でやっぱしロータリーを楽しむ方法を持っていってほしいですね。それにはまあ一番はやっぱり知的好奇心を刺激することだろうと思います。まあ霊界っていうのは親睦の場であり、奉仕の機会を知る場であり、たこやフォーラムから学びの場ですよね。アンテナを張ってたこわ者を探してほしいんです。皆さん方がたこわ者を探してほしい。まあできるだけ30分で OK できる人、まあ1万円かできたらロハかで話をしていただける人、まあ自分とこのクラブの会員でもいいし、そういったふうなことでアンテナを掘ってたくわ者を探し、そして霊界を充実させるのに少しでも、役割を果たしていただけたらなと、そんな思うんですね。それから、まあ、私がこんなふうな言葉を標語を作ったんですが、ロータリーは親睦と奉仕と自己研鑽。自己研鑽というのは今日福井さんも話してましたよね。ロータリーは親睦と奉仕と自己研鑽なんですね。このことで品格を磨く。なかなかこうこんな高いところで話をするのもこっぱずかしいような言葉ですが、品格を磨く、これがまあロータリークラブの一番の特徴ですよね。皆さん方も100も承知だと思うんですが、まあ、そのために一つはまあメイクアップをしたりして、まあ、よそのクラブを知って自分のクラブの楽しさの参考にする、まあ、こんなふうなことも大切なことかなと思っています。 それでは、会員増強の話をします、ここで質問ですが、正直に答えてくださいね。会員増強したことありますか。したことある人手を挙げてください。はい、ありがとうございます。まあ、会員増強したことない人の方がちょっと多いみたいですから、楽しみですね。会員増強してください。大変、面白いですよ。会員増強された人からは感謝されるしね、会員増強して自分のところのクラブ入れたら、自分のところの他のクラブの人からも感謝されるんですね。それは、私も昔言われたんですけれどもね、自分は人に推薦されて入会した、今度は人を推薦して入会していただく番だよ、こういうことですね。でもこんな言葉だけですから、もうちょっと皆さん方に会員増強の感覚を持っていただきたいなと思っています。まあ、会員が少ないクラブ、そういうクラブは、だんだんこう、なんて言いますかね、刺激や変化がなくてつまらなくて、ますます減っていくんですね。人数の少ない、10人ぐらいのクラブで、とても仲良しクラブで、そういうクラブもあります。でもそんなクラブも自然と人が減っていきますよね。健康の悪化、事業不振、退職、転勤、そんなことで減っていく。やっぱしクラブというのは続けていくとマンネリズムですよね。毎回来てご飯食べて、人と喋って、人の話聞いて帰っていく、どうしてもマンネリズム。このマンネリズムを打破するのに一つの、コンテンツというかな、一つになるのが新入会員ですよね。新風を吹き込むし、そのクラブに刺激を与えてくれる、こういう一助になりますよね。そういうことでできたら、頑張って会員増強ということがあるんですが、大抵の人は会員増強についてこんなふうに思ってますよね。会員増強は人の仕事、俺は別な他のこと仕事をやってるから会員増強なんて知らん、入会したとき会員増強しろなんて言われてもない、会員増強は人の仕事、あるいはまた増強なんてめんどくさい、大体そんなふうに思ってないかな。そんなふうに思ってるんではないかなと私は推測します。私は実は今の和歌山ロータリークラブ60何名のうちで、3分の1自分で紹介したんですね。で、和歌山ゼリアロータリークラブ作った時も3分の1私が紹介しました。それは何でか言ったら、おそらく世話好きぐらいかな、そう思うんですけども、会員増強の3つのアプローチ、これはお話しします。1つはロータリー理念を再考しよう、これは理性的アプローチなんですね。どういうことかと言いますと、手続き要覧、決議23、34って読んだことあるかもしれないですけれども、それ今載ってるんですが、それをかいつまんで、私流に跳躍しましたら、そこにちょっと書いたんですが、利己的な気持ちと利他的な気持ちとの調和、折り合いをつける、それがロータリー、折り合いをつけるんですね。ロータリーっていうのは、やっぱし自分、会員同居なんで自分の仕事と違う、そんなもんせんっていう気持ちと、やっぱしクラブのためになるから会員同居しなきゃいけない、頑張ろうっていう気持ちと、やっぱり2ついつもせめぎ合ってるの、心の中で。で、どっちかに触れるんですよね。でもできたら、利己的な気持ち、自分さえよかったらっていうほどではないけれども、会員同居なんかしたらしんどいだけやっていう気持ちと、利他的な気持ち、クラブ奉仕という気持ちとの、折り合いをつける。できたらその利他的な気持ちの方、クラブ奉仕の方をに自分で持っていく、これが理性的なアプローチなんですね。それで2番目、この人好き、ロータリー好き、お世話好き、世話好きになろう、感謝される喜び、先ほど申し上げたように、紹介された人、そして、その候補者の人、入会した人からも、それから自分のクラブの人たちからも感謝される、こういう喜びがあるよ、こういうことですね。知り合いを会員に紹介する、自分の友達を会員に紹介するんですね、そんな気持ち、それからその会員に私の多くのいる知り合いを紹介する、そのどっちも、世話好きっていうかな、そんな感じの気持ちかなと思っています。ロータリーっていうのは友人を作って、それから3番目、ごめんなさい、3番目のアプローチ、 年会費を減らせるか、例会が出やすい時間帯か考えてみよう。私も親睦は会員継続の礎ですので、月2回にしたらとか月1回にしたらいいのかどうか、 E クラブにしたらいいのかどうかっていうのはやっぱりとても考えなきゃいけないですよね。親睦さえ保てれば別に構わないと思いますけれども、その3つのアプローチがあるのかなとこう思っています。まあとりあえずしていただきたいことで、ロータリーはまあ友達を作って奉仕の精神を育み身につける素晴らしいところですよね。まあ、自信を持って誘っていただきたい。推薦したい方に出会ってないですか、皆さんは。見逃してないでしょうか。知り合いの総点検をしてほしいんですね。まあ、声かけをする、まあ、ある人に声かけをしようとするときはですね、まあ、私がやっていることですけれども、まあ、紹介しようと思う人を嫌う人は会員にいないか。まあ、人は多面的ですからね、まあ私の場合は大体そこのその人と同じ業界の人、あるいはその人を知ってそうな人にちょっと話聞いてみます。今度、誰々を紹介しようと思ってるんだけども、どう、いいよね、こんなふうな感じですね、いいよねって言ったら、うんと思ってる人でも嫌だと言いませんからね、はい。まあ本当に嫌っている人がいないかどうか、これはまあ前提として調べます。それからロータリーとかの奉仕団体に興味はないですかってその人に聞いてみるんですね。ライオンズなどに入っていませんか。別に入ってたら入ってたで、もう忙しいからね、人は。まあ、ライオンズに入っている人ロータリー引っ張る必要もないんです。それからその人に対して、知り合いが増えますよ、異業種交流会です、奉仕活動ができますよ、ロータリーの説明をしたいので一度お時間を取っていただけませんか、こんなふうに話を持っていきます。それから、まあ、皆さん方にはぜひ作っておいていただきたいんですが、私が作っている入会案内書、これをまあ見てもらうんです。持っていって、これもここの皆さんに渡した資料の中に、和歌山ロータリークラブご案内というのを作りました。 A4 です。A4 ではアップル入れてるんですね。これはもう事務局へも掘り込んでるしなんですけども、ロータリーとはって、まあ、ずっと書いて、でロータリーの奉仕の仕事を大雑把に書いてるんですね。それから例会場時間書いて、住所書いて、それから最後に年会費書いてます。入会金、入会時の費用も書いてます。書いてると言わなくていいですよね、自分で。いくらですよ、これだけの費用あんた払えますかって、そんなやらしくて言いませんもんね。書いとくとその人は読むから分かりますよね、自分で。そんなような形で A4 1枚にまとめて渡すんです。まあ、うちはたまたま入会時の費用でドル献金っていうのを100ドルしてましたね。これはまあうちのクラブの特徴かもしれないけども、ドルですからいつも毎月ドル換算をしてここを書き直すので、そんなこともしたりしてますけども、まあ大体これが和歌山ロータリークラブの年会ですね。平均30万ほどですから、各ロータリークラブ、うちも平均かなというような感じですけども、最近は下がってきてますから、うちはちょっと高いかなと、こんなふうにも思います。では次のページは会員候補者カード、これも渡して、これに書き込んでファックスしてちょうだい、あるいは名刺交換したら、その人の名刺に大抵アドレスがありますから、そのアドレスに対して会員候補者カード、これを送るんです。これに書き込んで転送してください。こんな感じですね。非常に簡単ですよ。で、記入不要っていうところに自分でそれを印刷して、自分で名前書いて事務局へ渡す、あるいは幹事に渡すと、こんなような形ですね。これはまあ一つの方法だけです。それからちょっと私のテキスト中ほどのことはないけども、2枚目のところに戻っていただいて、9番目ですね。どんな人に声をかけようかな、その時にどんな人を念頭に置いてほしいんです。最初、まあ、やっぱり女性って書いたんですね。女性がいらっしゃるクラブはもっとたくさん、いらっしゃらないクラブは頑張って、こういうことですね。女性、それから外国人、 IT 関係、政治家、宗教家、弁護士、まあ 政治家や宗教家もですね、自分とこの自分に投票してよ、自分のこ宗派においでよ、宗派あるから来てよ、そんなことは言わない。それを言うと聞いた方が嫌ですもんね。それは言わない。だから政治と宗教の話で投票と宗派の話はしないっていうのが、まあ、どんなクラブでもどんな団体でも、喧嘩しない一つの大きな要素ですよね。それは皆さん分かっていると思うんですが、そういうことを言わないような人であれば政治か宗教かというのも一つあると思いますよ。それから弁護士さんというから、これ侍企業さんですよね。税理士さんとかね、社会保険労務士さんとかいろいろありますよね。それから医師、これは、看護師もあるし、まあ、この師教師もあるし、医師の師ですよね。お医者さんというのも割とここにもいらっしゃると思うんですけれども、まあ、弁護士さんもそうだけども、専門職の人って割と異業種交流会というものに大好き人間が多くてですね、やっぱり異業種交流というのが普通の会社を経営していたり、まあ、職業人としてしている人間に比べたら狭いですから、とてもロータリーに入っていただくのには喜んでいただけると思うんですね。それから専業主婦、夫、まあ、これは最近の傾向ですね。専業主婦も一つの仕事である、こういう考え方ですね。それから定年後の無職者、まあ、60歳定年になってうちのクラブへ入ってください。これも構わないんですね。それから、まあ、知り合い手当たり次第念頭に置いてほしいんですね。まあ、どんな人かっていうと、まあ、以前の大会社、先ほど福井さんもおっしゃってたけども、以前の大会社っていうのは結構大きいと思いますね。それからまあ、仕事関係、親戚家族、隣近所、同窓会、趣味の会、青年会議所、業界団体、各種経団団体、まあ、そんなふうな感じで、念頭に浮かべてほしいんですね。それからホームページを利用するって、今でもしているところもあります。ホームページで公募だけども、大切なのは、すいません、うちの 会の方で一応賛成反対のことはさせてもらいますというふうなことは書いておいてはいただきたいんですが、ホームページを利用するというのもこれからの一つのやり方だろうと思いますね。それから、まあ、そんなことですね。私のは、まあ、会員の多様性といいますかね、いろんな会員がいるということは変化に強いクラブを作る、まあ、社会は変化していっていますから、変化に強いクラブを作っていくんじゃないかなと、こう思っています。まあ、10番目なんですが、まあ、自分をはじめ、まあ、周りは欠点のある人ばかり、完璧な人はいませんよね。欠点を直そうと努力している人がロータリーの会員なんですよね。だから、まあ、誰でもいいというもんではないんですけれども、人に迷惑をかけなさそうな人だったらということも考えて、自分も欠点がある、人も欠点がある、そこは僕はまあ一つの、まあ、謙虚さというかな、原点ではないかなとか思ってるんです。まあ、ロータリー精神という言葉ありますよね。思いやりと思いやりのその実行ですね、これを発揮して会員増強に つなげていってほしいなと思います。じゃあ具体的にはどうするか。11番、例会時間に出ることができそう、年会費払えそう、協調性持っていそう、仕事は世のため人のためを理解できそう、こんなふうなことが観点ではないかなと思うんですね。人を選ぶときの、特に仕事は世のため人のためを理解できそう、そんなもん分かんないですよ、実際は分かんないけど、まあなんとなく勘だけですよね。協調性も勘だけですね。実際に付き合ってみないとなかなか分からない。新入会員あんた入れへんか、こんなとこに興味ないかいって話をしていっても、まあ、だいたい協調性のない人って入ったら、まあ、2、3年で辞めていくから、それほど心配したものではないんですけども、それから、まあ、12番、いつも紹介のアンテナを張っておこう、今日会ったあの人はこんなふうな 考えですね。今日会ったあの人はどうなんだろう、うちのクラブへ。いつもそんな風にアンテナを張っておいてほしいんです。方法として、私が書いたのは会員増強特別チームを作る、会員増強経験者とか顔の広い人とか比較的若い人、こんな風な人で会員増強特別チームを作ってみるのも一つだと思うし、あるいは IDM で候補者をいろいろ挙げて一つ一つ検討していく、一人一人検討していく、そんなふうなことも大切かな。 IDM でっていうのは全員を、10人未満のですね、未満の小グループに分けて老若男女入れて、そういった小さなグループで方が言葉に出しやすいですから、これで候補者を出していく、こんなふうなことですね。それから最後に会員維持、大会防止についてお話します。新入会員へのフォロー体制あるでしょうか、皆さん方どうでしょうか。うちのクラブは会員維持に対して新入会員に対してのフォロー体制持ってます、手挙げてください。別にないですかね。新入会員研修会、そういったものをしているクラブもあります。うちの2640地区にはないのかな。和歌山ロータリークラブも実はしたいなと思うんですけども、してないですね。でもまた新入会員研修会的な IDM、 老若男女を入れて、そういう的な IDM をちゃんと、ロータリーのベテランの人が新入会員にきちんと話をするような、そういう新入会員研修会を持ってもいいし、ビッグブラザー制ってなるんですよ。だいたい 3,4 年経った人が一人の新入会員を担当して1年間いろんな相談相手に乗ってあげる。これなんでこんなこと言うかというと、大会する人に3年未満が多い、入ったら自分と年齢の合わない人ばっかしで、どうも話が合わなくって、自分も忙しいしメイクアップばっかりしてつまんないからやめていく。ロータリーって結局何も分かんない。いやー、ロータリーちょっとやったけどもあんなつまんない、面白くないところはないよっていうふうに人に言われたら本当に大きなマイナスになりますから、できるだけ新入会員および3年未満の人たちをフォローしていく体制を皆さん方も持っていっていただけたらいいなと、こう思いますね。いろんな大会理由があります。嫌いな人ができた、友達がいない、自己問題で煩わしいな、こんなふうな大会理由がいろいろあるんですが、嫌いな人ができたという人に対してはこんなふうに話をしてほしいんですね。いっぺんその人の長所を探してみてください。難しいですけどね。そしたら長所が良さがさんかったら、もう批判しないで諦める、無理に関心を持たない、そんな態度ですね。無理に仲良くはできないんですから、それでも大人同士の付き合いとして同じクラブでやっていく、それも人間関係円滑にする方法の一つではないかと思うんですね。それから友達がいないで辞める、あるいは友達がもう辞めていったので自分一人になって友達がいない、あの人寂しそうだな、最近霊感出てこないなとかね、そういう人がいたら皆さん方はぜひ会員維持委員長さんですから、霊界出席、奉仕活動、懇親会に誘ってほしいんですね。勧誘力って言うんですが、勧誘力を強めてほしいんです。それから地区問題、先ほど福井さんもおっしゃったけども、一番大切なことは地区にもっと関心を持つと、我々が、これが大切だったんじゃないかなと思いますね。難しいですけどね、地区の問題なんか一言でなかなか自分の問題としては考えづらいわけですけれども、でも地区問題っていうのはやっぱり地区に関心を持たない人、会員がたくさんいたからこんなことになったんじゃないかなと思いますね。メールよりも会って話をすることが大切、そんなことですね。できるだけ、裁判にかけるよりは話し合いですよね。裁判の前には話し合い、それからいろんな匿名のブログで誹謗中傷することよりはもっともっと、きちんと話をする、自分の名前を出して話をする、これが大切ですよね。これが この4、5年来の2640地区の問題ではないかな。もっともっとオープンになる、 そのためには人を好きになる、そのためにクラブを好きになる、ロータリーを好きになる、これが大切なんじゃないかなとこう思うんですね。15番目、クラブ拡大と会員増強について、近隣にクラブができると会員増強の邪魔でしょうかね。はいという人もいてるんじゃないかと思うんですが、実はそうじゃないですね。新入会員を発掘する努力をしてほしいんです。やっぱりロータリークラブのいいところっていうのはっていうよりも、私たちが社会で生きていく上で大切なこと、楽しいこと、それは人と人とのつながりじゃないかなと思うんですね。人と人とのつながり、つながりがない人は邪魔にならないですよ。人と人とのつながりがあってこそ初めてロータリークラブ一つができてくるし、つながりのないところにクラブが隣にできてもそれはそんなに関係ないですね。だから新入会員を発掘する努力をすればいいのじゃないかなとこう思っています。だからといって、たまたまですけれども今年も来年も会員増強、クラブ増強はクラブ拡大はしないだそうですけどね、考えていくと福井さんはおっしゃっています。でも私は別に会員、クラブ拡大なんたるものかと思いますけどもね、日本にロータリークラブじゃない、世界にロータリークラブ122万人いるんですね。それで、ライオンズクラブ140万、あとキワニスとゾンタクラブと国際ソロプチ入れて330万なんですね。全世界に75億おりますので330万、ものすごく少ないですよね。そんなふうにこう比較はできませんけども、まだまだロータリークラブっていうのはどんな人でもなって、どんな人でも奉仕を生活をして、やはり親睦で楽しめる、そんなふうなクラブになっていけばいいのではないかなと私は思いますけどもね。特にこのロータリーっていうのは皆さん方誰かが声をかけないと入れないですね。声をかけれないと入れない、そんなふうに仕組みにしてますよね、自分たちで。プライベートクラブですからね。だから声をかけていただけたらそう思うんですね。ロータリーは世の中で良いことをしよう、世界を通して世の中の世のため人のための精神を広めることが目的ですね。だから、1クラブでは職業分類での同業者は入りにくいですよね。チャーターは創立の意欲に富みますので、ロータリアンを増やす手段としてクラブ拡大は有効であると私はそう考えています。人がロータリアンが増えればそれだけ奉仕活動が増えるんですね。奉仕活動が増えれば世の中が良くなっていく方向になるじゃないですか。そんなことで、いいクラブも霊化数の少ないクラブもですね、親睦を頑張れば有効だと思うんですね。ただし全会員の納得があればですね。ここに川柳を一つ書きました。落下さん挨拶なければこちらから、突然ガバナンが作ったようなクラブでもそんなもん近隣クラブは聞いてないよと思うかもしれないけども、落下さん挨拶なければこちらから挨拶行けばいいんですよね。フレンドリーに、やっぱりフレンドリーっていうのがとてもロータリアンとして私は大切じゃないかなと思ってるんですね。友愛の精神と寛容の精神、人を愛する力と人を受け入れる力を養ってほしいなとこう思います。まずあなたがですね、ロータリーを好きになって会員増強する、そういうふうな形で進んでいっていただければありがたいなと思います。時間でありますのでこれで私の話を終わらせていただきます。頑張って会員増強よろしくお願いします。失礼しました。
ありがとうございました。はじめはちょっと時間10分か20分伸びるかもわからんからと言うてあったんですけども、きちりと40分しゃべっていただきましてありがとうございました。続きまして宇勢次期広報雑誌委員長様、よろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは、堺北ロータリークラブの宇瀬でございます。久しぶりにこういう高台に上がってちょっと上がっておりますけども、まあ、今和歌山ロータリーの垂井さんがしっかりと超現実的なお話されたんで、喋ることがほとんどなくなったなというぐらい、皆さん理解されたんじゃないかなとこのように思っております。今の資料の30ページ31ページに、簡単な形で資料は提出しておりますけれども、まあまあ、災害が九州、熊本、大分県にありました。遠いことなんで本当に、考えてみたら九州のかなり遠いところで災害あったなと、こういう思いに正直なところなるんですけども、今朝方ちょっと連絡を受けまして、うちの親戚が大分におって、で熊本のその息子さんがやっぱり震災に遭われて家が倒壊されて車中生活してる、ものすごい現実味を帯びて急に何かしなあかんなと、これしょうがないことですよね、人間ね。新聞で読む間は大変やな、ご苦労さんやなって正直なところ言われるんですけども、やってる本人さんたち一生懸命頑張ってるのに頑張ってなって言われたら、ものすごくまたもっと頑張らなあかんって、どない頑張ったらええねんって。まあ、来週月曜日になんか堺市から、九州熊本に向けて、まあ、災害の支援ということで出発、出陣式があるみたいなんですけども、まあ堺におってもそういうことが分かる、情報が入れば分かるという、まあ本年度の雑誌公共イメージとしては、そういう何か手元にすぐ届くような情報を共有できたらなと、このように思っております。会長もしましたし、いろんな委員長もしましたけども、この雑誌公共イメージというのは本年度初めて私もさせていただきます。まあ、何か皆さんと共に1640組の皆さんにいろんなプランとも、に応援できたらいいのになと、このように思っております。まあ今書いてある資料以外に、まあ正直なところ私のする話というのは、雲をつかむような話、雲を撮るというたら写真で撮れるんですけども、雲を撮るというのはなかなか手では撮れない、まあ、そんな話になるかもしれませんけども、プログラムの立案について2640地区、まあ会員増強維持の中の話でも出てたと思うんですけども、70クラブで2000人切っております。1960人でしたっけね、そのぐらいの会員数、まあクラブ平均28名ぐらいだと思います。で、まあ正直なところ、今まで継続的に実施されているプログラムももちろんのこと、あるいは新たに計画されているプログラムの実行において、公共性であるとか、公決性、予算、実施に関わる、人員などのいろんな問題が、正直なところ、求められております。しかし何といっても各クラブそういう、まあ46%、64% でしたっけ、先の、資料では、30名以下のクラブやということなんですけれども、各クラブ、その小さいながらでも一生懸命やってはって、しっかりした運営がなされていると、これはもう素晴らしいことやなと、ただ、もうこれは頭の下がるような、まあ、ご苦労さんやなというような思いは確かにあるんですけどね。毎年やられているその実行されているプログラムのほかにその、何が喜びや言うたら、やっぱり先ほど言ってた人と人の出会い、 これも大きな我々ロータリーの、プログラム、のプロジェクトの喜びではないかなと。それから次年度に向けての、まあ、拡大継続っていうのもそういうところから生まれてくるんじゃないかなと、このように思うんですけども、まあマンネリであるとかそういうことを考えたときに、どうしたらみんなが喜ぶようなプロジェクトができるんやろうかと。これは我々ももう福井エレクトがちょうど1996年に入会されたと、20年、その頃というのは確かに会員数も今と雲泥の差ぐらい、まあうちら栄北の、クラブでも約60名ぐらいおりました。今もその半数しか、まあ、いないわけですけども、それでなかなか思い切ったプログラムが取れるか言ったらなかなか取れない。でやっぱり年いくとイライラしてきます。若いやつもっとしっかりせえやっていうような感じにもなりかねない。ただね、私が思うには若い方がやっぱり楽しんで、まあ、維持できるようなクラブ、これものすごく大切だなと思うんです。だから若い方の意見を大幅に取り入れて若い方を育てるような、プロジェクトも、これから必要じゃないかなと、このように思ってます。まあロータリークラブが111年これ続いてるわけですけども、今後のこの5年10年というのは非常に増強、大会防止にも大切な時期だと思います。まあもちろんね、今言うてる俺とか若い会員おれへんからどないしたらええねんってなると思いますけども、小学生、インターアクト、ロータアクト、まあ、ここら将来のロータリアンに向けて の話、意見を聞くいうのもいいんじゃないかなと。無理無駄のない、まあ、お金都合だからって、プロジェクトができるわけでも何でもないです。うん、だから確かに自分たちが計画してやったことに対して喜びを感じる、楽しめるというような実行が非常に大切じゃないかなと。まあ活化するロータリークラブになっても情報の共有ということで、まあ会員か各位が長くロータリーライフを続けている要因は何やと思います。僕はね、クラブ内での将来にわたる友情、それプラス、職業倫理を基本とした、まあ、人格の向上心、まあ、研鑽という言葉で変えれるんですけれども、まあ、それを基本にしていわゆる社会奉仕、職業奉仕、国際奉仕、親睦活動等の奉仕活動が行われるもんやと信じております。まあクラブ内での親睦というのは非常に保たれているというのは正直なところ分かります。それは小さいクラブ、少人数のクラブほど結びつきが非常に強いですね。うん、これはやっぱり小さい、貝殻にぐっと縮まってしまっているようなニュアンスもあるんですけども、やっぱりこれがやっぱり小さいながらでも、プロジェクトの維持、活動、奉仕活動の維持が行われているんやとつくづく思っております。だから、我々の今やってるプロジェクトのその、情報を例えば、我々雑誌、公共イメージの皆さんが他クラブに情報を、交換してどんどん他のクラブとの、共同開催であるとか、それから例会の共同で例会をするとか、そういうなんかもっと大きなネットワーク、 作ったらどうかなと、このように思ってます。まあ、大きな意味ではね、2640地区が、一つのクラブやと、もうこういうような形で横のつながりが増えたらいいのになと。まあ、本当にそれが進むことによってクラブの活性化、大きなプロジェクトの開催、それも可能だと、このように思っています。まあ、今までのロータリークラブは良い奉仕活動をすることによって、まあ、一般の人は認めてくれるというような形に思っておりますが、時代はどんどん速いスピードで進んでおります。ロータリークラブの活動を広く地域社会に理解していただくためには、情報提供、いわゆる、社会に、地域社会にその情報を共有していただくということが非常に大事になってくるんじゃないかなと。まあ、本年度の、雑誌公共イメージの委員長様には、その役割は非常に大きいものだと考えております。あとこの31ページの、第三の広報ということで、昔はやっぱりいい時代がありましたね。今なんか、確かに人数も少ないし、楽しいって言われた方がたくさんいらっしゃったんですけども、ずっと楽しいんかって言ったら、正直なところずっと楽しいんかなって思います。本当に楽しいという感情で動いてたら、若い方もどんどん増えるんじゃないかなと。ロータリーのイメージというのは、金持ちで暇があってというようなイメージが一般社会的な通念ですけども、もうあと5年10年すれば、金があって暇で、老人の集まりやというような形になりつつあるんじゃないかなと。できましたらその若い方が主導で動けるような人材を育てるようなバックボーンというか、どんどん我々もやっしゃ見届かれやってみというような形のスタンスを取っていただけたら、若い人も育つんじゃないかな、このように思います。今日非常にいい話を聞かせていただけたらというのは、同じ、190096年度入会の、福井エレクトの話を聞いたときに、同じ20年っていうのは、伊達に僕も20年ロータリーにおったわけじゃないなと、同じ部分での共有っていうのが非常に嬉しい思いをしました。まあ、こんなところで失礼しますけれども、よろしくお願いします。以上です。
どうも、茂木委員長さん、ありがとうございました。続きまして、IT 委員会でございますが、本日は寺下次期委員長様がご欠席のため、田辺博樹次期委員様よりご説明いただきます。田辺委員、お願いいたします。
皆さん、こんにちは。本日寺下委員長が欠席のため、私堺清涼ロータリークラブ田辺博樹が、代読の方をさせていただきます。まず活動基本方針でございますが、ホームページを中心に IT を活用して多くの皆さんにロータリー活動を知っていただき、公共イメージと認知度の向上を図るとともに、地区と地区内クラブの情報交流を促進し、クラブの運営活動に生かせてもらうための支援を行う。またガバナー決心を、掲載し、国際ロータリー地区クラブの情報を取りまとめ、各クラブに効率よく情報伝達を行う。 さらに地区や各ロータリーの貴重な活動の歴史をデータとして残し、未来に引き継げるようにする。以上が基本活動方針でございます。続きまして活動計画。1、ホームページの作成及び更新、ガバナー及び委員会などの地区からのお知らせ、報告、行事予定を掲載するほか、関係資料、関係先リンクの掲載をする。2、ガバナー月誌の発行及び掲載。3、過去現在のホームページにおける地区クラブの記録を年度ごとに保存する。4、国際ロータリーのウェブサイトマイロータリーの登録の推進と活用の支援を行う。5、各クラブのホームページ作成などの促進支援を行う。以上が活動計画でございます。また以上が IT 委員会の報告でございます。よろしくお願いします。
どうもありがとうございました。無事、全部の委員の方から のご提案ご意見いただきまして、ここで何か質疑応答、何か今の4人の方々に対するご質問ございませんか。どういうことでも結構でございます。はい、はい、ちょっと前に待っていきます。
サンライズの E クラブの平田と申します。よろしくお願いいたします。会員増強の件でちょっと質問をしたいんですけども、会員増強の件で質問したいんですけども、私会員増強の時に、主婦とか、先ほど書かれてた以前ご職業があったんですけども、定年されて現在はゆっくりされてらっしゃる方、そういった方をこうお誘いしても良いというふうに聞いてはいるんですけども、そういう方をお誘いするときに、私ちょっと去年まで別の地区におりまして、そういったときに、それはなんて言ったらいいんですかね、昔からの風習というか、ロータリーのあれで良くないっていうふうに言われたり、そういったことがあったんですけども、こちら の地区、委員長さんはどういった形でお考えなのかっていうことをちょっとお願いします。
手続き要覧的には、ね、別に何ら問題はないんですが、さっき今おっしゃられたように、以前からのロータリークラブ活動をしている者にとっては、実は、ロータリークラブというのは職業報酬が中心ですもんね。働いている人が中心である、こんなふうな形で来てますもんですから、今までの形で来てたわけですけれども、別に現在はそれももちろんあるんだけれども、ほとんどの人は別に何ちゅうかな、専業主婦も職業である、こういうことがあるんですよ。そういうことで働いたことがあって、働くっていうのはその働いて6往半で何らかの給料をもらったり、あるいはお客様から収益をもらって利益をもらったりして自分で生活をしていく、これが働くということだとしたら、もっともっと広い範囲で過去にそれがあったとしても、別に現在定年退職をしてないよっていう人でも、それは職業奉仕の中の一環であると、こんなふうなことを考えているんですね。確かに、どんな、クラブでも職業奉仕、現役でない人に対してはなかなか、現役でない人が入ってきた場合は、 いやそれはちょっとっていうところもあるのかもしれないけれども、私は別に元気でなくても構わない、こう思っています。要はそれまでに有益な仕事をして、仕事をしたことの経験がある、それはそれで良いと思っています。まあロータリーというのはその親睦と奉仕と自己研鑽ですから、別に職業に、まあ、どんな職業でもそれは実現できるわけですし、それが専業主婦であっても過去に働いたことがあって今働いていない人でもそれは別に構わないと私はそう考えていますし、地区の方向がそうであるということもないですが、まあ、たまたま、私の、おりましたクラブでももう働いてないいらっしゃるか、いらっしゃらない方もいらっしゃった、でも過去働いてた、そういう方でも、まあ、ずっと入ってらっしゃるしね、まあ、そんな形なんです。別に私は構わないと思っています。せっかくの場所バーですから皆さん方の意見も聞いてみたいなと思いますが、今ごめん津田さん平田さんね、サンライズの平田さんがおっしゃった、まあ60歳仮に60歳で定年になって入っても別に構わないと私は思ってますが、皆さん方どんなふうにお考えでしょうか。どなたかご意見ございますでしょうか。私はまあはいどうぞどうぞ構わない、はいありがとうございます。どんなふうな理由で。
海南東ロータリークラブの顧問と言います、はい。実はうちも60何名かの会員がございますけれども、今現在OB、会社をリタイアされた人もいます。今その方が今会長ですし、もともと会員であって、リタイアをしてまた入りたいよという会員さんもおられます。しかしながらロータリーの入れば親睦もある社会奉仕もある、いろいろな職業奉仕もある分類の中で、これはロータリークラブの活動の一環としてするんですから、心よく受けて、一緒にやってくれてれば、それこそロータリーの精神じゃないかと私は思いますんで、別に何ら奥様であろうが、そういう入りたい人はどんどんどんどん入っていただいて、ロータリー活動の一環に花を添えていただければ非常にありがたいなと、こういうように思います。以上です。
はい、ありがとうございます。他にご意見ございませんか。はい、どうぞ。ちょっとお待ちくださいね、マイクすいません。ごめんなさい、はい、すいません、マイクが行きますのでちょっとお待ちください。はい、どうぞ。
午後南クラブの塩路でございますが、はい、先ほどの、まあ、話ですけれど、はい、まあ、60歳以上に入会についてはどうかというそのご意見だったように思うんですけれど、はい、まあ、当クラブについてはですね、はい、60歳以上最近 の増強を比べて見比べてみますと、はい、60歳以上がまあ非常にまあ多いわけです、入っていただける話しかける人については、はい、というのはやはりもう御坊みたいな小さい町で3つもありますから、まあ、大体行くところへ大体持っていくところへ各クラブの人がアタックしている関係もありまして、なかなか入ってもらいにくいというところがあります。それで60歳以上定年の方とそれと女性会員をターゲットにしてここ数年間やってきてその成果が今出てるわけです、はい。それでその60歳以上の中にどういう職種があるかというと、
はい、
教育関係の先生方 の上がった方についても、はい、もう3人ほどいてるわけです、はい。だからまあそういったことで